道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。さあ、今月のゲストは伊藤聖光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
もう伊藤聖光さんって言いました。僕も本当に恩人とさせていただいて。
恩人ですか？
はい、伊藤聖光さんのおかげでというところがありまして、
どんな、
僕こういう仏教のね、お仕事をちょいちょいさせてもうてるんですけど、一番最初にきっかけになったのが、エテコでもわかる般若心経っていう本をね、吉本のその出版の部署から依頼をもらって、で出版したんですけど、その帯を書いてくださったのが伊藤聖光さんで、でそのお礼を、の言わせてもらいたいと思ったんですが、なかなか伊藤さんとお会いする機会がなくて。
そうなんですよね、不思議とね。
そうなんです。で、今から5年6年ぐらい前に、大晦日の、あの深夜番組で、
そうか、そこで一緒かあれだでしたかね、
ね、倉本さんの、
そう、倉本ちゃんのね、
あれでちょっとあの漫才をするという番組でご一緒させていただいて、
もうこの間、今倉本充氏と倉本ちゃんと、配信っていうかなんていうか、始めたんですけど。
そこ
でも哲夫さんの話は出てますから、
ね、ああそうですか。
軍艦って若い子たちの評価を、知ったのは倉本ちゃんと、もう哲夫さんがもう早くも
哲夫で全然
哲夫組んでものすごい早く言ってたんですって。
へえ、そうですか。
東京にまでわざわざ呼んで漫才やってもらって、彼らに若い子たちに、その時もういつも出てますから。
あ、そうですか。いや、もう恐縮です。すいません。いえいえいえ、倉本さんにも一度この番組のゲストにも来ていただいて。
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。で、よく倉本さん、僕もいろんなお話をさせてもらうんですけども、いや、嬉しいです。こう伊藤聖光さんとまたこう仏教のお話をさせてもらえるということで、こう伊藤聖光さんの仏教と言いましたら、こう三浦淳さんとの見物記がやっぱりね、すごい、
そうですね、ずっともう本当に、
はい、
そうか、来年が33年目なんですよ。
そうですか。
今年はもう32年目。
かなり、古いみたいですね。
そう、そうなの。だからずっとやってんですよね。
ね、
だからライフワークですよね、これこそが。
ね、1992年からやってらっしゃった。そうか、
92年か。
なんですよね。
もうだから本も、これ今実はまた連載がようやく始まったんですけど、5年か6年ぶりに、それでが見物記9っていうか9って呼んでるんだけど、
はい、
だからそれが9冊目だから、それ本がまとまるまでって結構いろいろなとこ行って、もちろん取材して書くわけじゃないですか、そういう意味でも長いですよね。
ねえ、もうそのお寺の数で言うても、
そう
かなりの数
あるし、一寺に平均 3,4 仏像あったとして、大変な数が。
そうですよね。
でテレビの方でもその、関西関テレで、
はい、
テレビ見物記、新テレビ見物記、月っていうのを1年に2度ぐらいずつやってるから、
はい、
めちゃめちゃ見てんですよね。
めちゃめちゃ見てますよね。
何やってんだってぐらい見てんのよ。
でもそんだけめちゃめちゃ見張ったら、もうその覚えてるその仏像っていうのも、限られてくるんじゃないかなと思うんですが、
ほとんど覚えてないですね。
やっぱりインプットアウトプットでこう入れ替え作業もやっぱりね、
そうしなきゃいけないし。
ですよね。
三浦さんはやっぱり絵の人だし、記憶の人だから、ものすごいよく覚えてるんですよ。
あ、そうですか。
だからそのテレビの取材でも何の取材でも、例えば、近くの駅に降りたら、
はい、
もう思い出すんですよ。伊藤さんここ来たよって、ここを右に曲がるよとかって言ってると、実際ロケ隊が右に曲がって、
はい、
この辺にお菓子あるよとかって あって伊藤さんがここでお菓子前買ったんだよとか、全部介護のように教えてもらって、
あ、
僕はそうだったんだなって言って、
じゃ
あ、収蔵庫に入ったら絶対伊藤さんも思い出すからって言われて、
はいはいはい、
入ってうわーって言ってるけど、本当は何に一つ覚えてない。本当にひどいの僕。
こうね、文字でね、伊藤聖光さんの場合はこうあとこう表現をされるっていうので、そのこうなんかこう文字でこう起こすという意味合いで、やっぱこう忘れられない仏像とかっていうのもある
はずね。だから むしろ文字で書ききれなかったなって思うようなものが覚えてるってことなんですよね。文字にしちゃうともう違うものに変換しちゃってるから、
はい、記号にまあこうスライドするみたいな、
そうそうそうそう、違う引き出しに入っちゃう、
はいはいはい、
だからそうじゃないものはやっぱり、いくつかやっぱり何体かありますよね。
あ、そうですか、うんうんうん、ちょっと僕あの奈良県出身なんですよ。
あ、奈良なんですね、
はい、
じゃああの奈良の、だから か春日山があって、はい、っていうかまああそこの 今奈良町がありますよね。
奈良町あります、
ね、奈良町に福知院っていうね、
はい、
あるんですよ、まあ、福知院は町の名前にもなってんだけど、
はい、
あそこのね上六 の、あの地蔵座像がね本当にすごいんですよ。
へえ、そうです。
個人的にも行っちゃってるぐらい、
はい、
もうあまりに圧倒的にすごくて、
へ、
確かこう後輩ってまあ後ろにね、はい、こう、まあ、背負ってるものがあるじゃないですか、はい、あそこに4体大きいもの、あの仏があって、
はいはい、
それをその他に小さく56かな、はい、あるのよね。56億4千万年後にさ弥勒が来るって言われてんだけど、
はい、あ、はい、
そういうものを暗示してんじゃないかっていう。
あ、なる数でね、
弥勒にこう感じさせる地蔵ってそんなあるもんじゃないですよね。
そうですね、
そこのまあ仏像のことはよく思い出すし、その地蔵の真言は毎日唱えますね、はい、
あ、そうなんですか。
不思議ですね、なんか知んないけど、
じゃあ伊藤さんの中でちょっとこう地蔵菩薩という存在が特別な、
うん、やっぱりまあ、仏像としてはね他のものの方がいい場合が多いんですけれども、
割と装飾で言うたらね、
そうですよね、
観音さんとか本とかね、
そうそうそうそう、だけど地蔵って唯一こう、地獄まで来てくれるじゃない。
そうですね、うん、六道のところがあといろいろ救いに行くという、
そんなとこまで来てくれるってすごい人じゃないですか。そうですね、すごい存在じゃないですか。
や
っぱ地蔵、まあね、我々は道でよく石地蔵みたいなのを見るから、
はい、
あのすごく、まあ、親しみもあるかもしれないし、
身近ですよね。
そう、身近すぎてこう、はい、尊くない感じがするかもしれないけど、
は
あ、あの人が、タクシードライバーなんだっていう、俺たちを作ってくれる、ね、そこどうぞって言って乗ってっつってバタンってギューって上に上げてくれるわけじゃないですか、
はあ、
きっと、
は
あ、
そうですね、うん、
なんか地蔵はすごいなと思って。
いや僕も結構地蔵菩薩マニアで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、あのその十王という、はいはい、その亡くなった後にこう裁判するというその王さんのその5人目が閻魔大王で、
そう閻魔ですね。
で閻魔さんは実はその地蔵菩薩だったみたいな、
うん、あ、なるほど。で救ったり救わなかったりができるんだもんね。
そうなんですよね、うんうんうん、だからその閻魔さんはこう上張りの鏡っていうこの監視カメラ的なやつを持ってて、だから地蔵菩薩がもうあらゆるところでガーって言って、あれは監視カメラの役をしてるんだって僕は勝手に思ってるんですけど、
まあまあまあ、そう、それはもう正しいと思いますよ。
ねえ、
でもうあの、はい、iPad 的なの持ってね、そこ、それが鏡になってるでしょ、
iPad 的な
やつ、 iPad 的なもんでしょ、あれ Wi-Fi が飛んでもう全部悪事が分かっちゃうからさ
かなりデジタルな、
かなりデジタルですけど僕らの解釈は、
うん、そうですよね。
そうです、そうです、
いや嬉しいです。奈良の福知院の地蔵菩薩さん、うん、
福知院いい
ですね、覚えてくださってるという、はい、で誕生日クリスマスとかもお寺さんに行かはるんですか。
誕生日とかクリスマスで休みが多いでしょ。
そうですね、
自分の休み、
自分のちょっとご覧にいます。
そうすると、あ、ここにで、つまり三浦さんもそうだから、
はい、
ちょうどスケジュールが合うと、
ええ、
あ、クリスマスだったみたいな感じの後からですよね。だからクリスマスに当て込んで、それこう開けてるわけじゃなくて、
必ずその日にじゃなくて、
うん、じゃなくて、でも、まあ子供たちは泣いてますよね。それはね、だってこういないんだから。でもまあこの日空いて、せっかくだからって、まあ、
三浦さんと、
うん、三浦さんと前本当に行って、でそれで、すいません、お仏像が見たいんですけどって言って開けたら、はい、中でお坊さんがクリスマスパーティーしてたことまあそれは子供もいたからね。
あ、まあね、
それはしょうがないよね、子供たちは。だって、
はい、
だから俺たちはむしろそのお坊さんもついてこない、どうぞみたいな、開けときますんでみたいな感じで、はい、パーティーは続くわけだから、
あ、
こっちはゆっくり見てればいいからよかったよかった、あれはすごいよかったです。
やっぱプロの仏教の方でもやっぱりクリスマスはキリストの文化で、
そうそうそうそう、ね、もう日本っぽいですよね。
あ、そうですね、
神仏キリスト集合だ、集合だから、
そうですね、
全部が集合思想だから、
はい、うん、全部集まってね。
そうなんです。
最近はもうどこのあれかわからない、その、あのハロウィン的なものもね、
そうなんだよ、
また取り入れていきます
ね。そうなんだよ、僕はもうやっぱり、
はい、
かぼちゃが、
ええ、
なんかのこう精霊なわけじゃない、きっと。 と。
そうですね。
ただただかぼちゃを祀ってるわけないじゃない。
ええ、
あの海外の人だって。
はい。
だそこを教えてほしいんだけど。
ああ、わかります。
なんかこう形からいっちゃったよね、あれは。
そうですね。
クリスマスの場合はほら、サンタさんとかがいてさ、いるから、あ、これキリスト教とのつながりもわかるし、何か贈与してくれ、プレゼントをくれるんだなとかってわかるけど、あのかぼちゃは何をしに来てんの？
いやちょっとぼんやりしてますよ、
ね。ぼんやりしてるね。
はい、
それは僕もちょっとそこの辺は疑問に思いながら、
いやわかります、ちょっとあのかぼちゃのルーツみたいな、
かぼちゃのルーツ、ね、そう
どういうその霊魂なのかとか、ね、
そうそう、どういう信号を持ってんのかっていうことですよね、やっぱりね、知りたいですよね、
知りたいですよね、という、まあ、集合なる日本ならではですよね。
そうです、
なんかその見物をされてて、その今からこうお寺にちょっとなんかあの興味を持つみたいな感じの方に、見物のコツというか魅力みたいなのをちょっと教えていただけますか。
それはね、見物記をやって本当によく分かったことなんですけど、
はい、
一人で行かないっていう。
おお、
一人で行くとね、
ええ、
ものすごいねしんみりしちゃったりして、
まあ確かにお寺の雰囲気自体がそれですもんね。
そうでしょ、はい、ほんでこう拝んだりすると、
ええ、
ますます申し訳なかったみたいな気持ちになってくるじゃない、
はい、
なんか自然に要するに雰囲気に飲まれるじゃない、
そうそう、正しいお参りの仕方やと思いますけどね。
そうそう、正しいんですけどね、
ええ、
正しいんで、まあ、あの、はい、本当に苦しい方が、はい、その救われるにはいいんだけど、
ええ、
仏像を見るっていうのとまた違うじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、でそうすると一、人で行くとついつい、
はい、
当たり前の考えの方に寄ってっちゃうよね。
あ、はいはいはい、
やっぱり自分はどうなんだと、宇宙はどうなんだとか、
心理の方に、ね、
心理の方に、そうじゃなくて2人で行くと、
はい、
どっちかがその状態に入るとどっちかがふざける、
なるほど、
どっちかが真剣になるとどっちかが美術の話をする。
あ、
だからあの話が常に動くっていうか、
はい、あ、違う観点の要素が入ってくるんですね。
で、僕と三浦さんはいつもその自分たち の、
はい、
その突拍子もない話を目の前の仏様に収めるつもりでやってるから、
あ、
面白い話した方が喜ぶんじゃないかと思ってる節があるから、はい、自分たちに。
お二方その印象すごい分かります。
あるでしょ、
はい、
それでやっぱりで十分にこれで笑ってもらったなと思ったら帰るみたいな、
あ、
そういう気持ちで行くと、
はい、
あのいくら仏像を見に行っても、
ええ、
その神器臭いこともないし、
はい、
うん、でその中でもちろん真面目な話をしたっていいわけですよ、二人で、
はいはい、
で実はさーみたいな話だってあるし、はい、
ええ、
だそういう、こうコミュニケーションが生まれるそのメディアなんだっていう、うん、
ふ
うに僕は三角形みたいにして思ってます。だから、
コミュニケーションが生まれるという、
そうそう、生まれる、一対一だとなかなか生まれない、はははってなって、ね、
はい、
静かにしてな無心でなきゃいけなくなるから、
はいはい、
それもまたそう言われちゃうから、
あ、
でもそんなに簡単に無心になれたら、
はい、
修行はいらないわけで、
そうですね、
うん、だから僕らはそういう喋りながら、
はい、
このことをどう面白く伝えるのか、どう刺激的に考えるのか、ということを常に考えてるんだと思うんですよ。
なんかいいですね、うん、確かにそうですね、
うん、
なんか2人で行った方が、
うん、
あ、お前そこのそれを見てんねん、
そう
ね、
全然 見れてないじゃんとかっていうのでもいいわけ。
そうですね、う
ん、だってこここうだよとか言って、でもお前さそんな詳しくて何の意味があんのって、
あ、
いやそれはねって言ったら考えが始まるじゃないですか。
そうですね、はいはいはい、
それ考えるっていうことがあるっていうことを僕は尊んでますね。
あ、でもやっぱこうなんかね、菩薩さんやったらちょっとこう腰がぐにってこうなったりとか、こう何かっていうので、あれは一体その何をした後の腰のあれなのかという、
そう、何の途中なのかっていう、はい、
そうですね、
そのつまりビデオでさ、スマホとかでビデオを撮った時のさ、
はい、
あのどこで止めてるかなんだよね、結局。
そうですね、
あ、どこを止めるかなんだよね、
一時停止の、ね、
一時停止の、一時停止の、
はい、
やっぱりクッて曲がってるってことは、
はい、
歩いてるか、
は
あ、ダンシングか、まあ、どっちかですわね、
そうですね、
だから歩いてくるんだとか、はい、今極楽の音楽が聞こえてるんだって思わないと、
はい、
っていうことは、頭の中で動かさないといけないよね。
そうですね、
それを、だからやっぱ固定して見ちゃうとそれが見えなくなっちゃう、
は
い、じゃない。で、右腰を上げてることが当たり前のことみたいに見ちゃうけど、
はい、
やっぱりそれは 例えばタイとか行ったらウォーキングブッダとか普通に言うしね、やっぱ遊行物。
へえ、そうなんですか、
やっぱり歩いてんだっていう考え方が、そういう感じ方が、
なるほど、もうそれが定着してるんですね。
そう、あるある。
仏像っていうのはただの一時停止であって、
そうそうそうそう、
本当はもう動いてはるものなんだ
っていう、そうそうそうそう、で救いに来てくださるんだっていう気持ちが強いんじゃないかな、はい、だから、
ああなるほど、そうなんですね、うんうん、
だから自分の頭の中でよく前後に動かした方がいいよね。
あ、でも僕もそれは結構あの好きで、うん、やっぱこうね、右足だけ前に来てはる、うん、まあ、観音さんとかっていうのも、うん、あ、やっぱこう歩幅割とちっちゃめやけど、
そうなのよ、
前
に歩幅ちっちゃいんだよね。
そうなんですよね、うん、もう
グッてスリスリスリスリってくるんだろうね。
スリスリなん
でしょうね。ドカドカドカとは来ないよ、やっぱり。
ガッと上に足を上げて一歩一歩っていうよりは、
やっぱりスリスリスリ足だよ。脳とかほらね、狂言のああいうスリ足でしょ。
そこの芸術に近い、
うんうん、あるんだと思うよ、やっぱりそれは。まあ、失礼のないようにって、ね、あの開花の人に怒られないようにとかあるじゃない。ドシンドシンドシンドシンドシンってね、はい、下の人マンションでうるさい人いるもんね。ああならないよ。やっぱりさすがで、さすが仏様ですよ。
開花に気遣い、
開花に気遣う。
誰思った人います？
分かんない。何が開花で何が会場なのかが分からないからね。
でもすっごいこうラホツのブワーっとなって、五光周囲阿弥陀如来さん、は
い
は
いはい、いいじゃない、五光周囲阿弥陀ね、
もうあれなんかその時間の概念とかも
すごいよね。
むちゃくちゃじゃないですか。
むちゃくちゃですよ、だって頭の髪の毛がこんだけ爆発するほど伸びるって割と簡単に伸びると思うのよ。
はいはい、
パーマを当ててればですよ、
ね、確かに1年ぐらいでもまあまあ伸び
る、ね、まあまあ伸びるんだけど、あそこで表すシワでは表さないんだとかさ、
はい、
やっぱり、ね、ああいうところにその髪の毛ってじゃあその仏像を作ることにおいて何の象徴性があるんだろうってやっぱ面白いじゃないですか。
そうですね。
でラホツだって、全部こう一つずつ固まってるから、
はいはい、
髪の毛というよりは何か違うこうぼっちみたいなもんなんだよね。
そうですよね、う
ん、生まれ、だからそれが膨らんでんでしょ。
はいはい、
だから相当脳の中が活性化してんじゃないかな、
はい、うん、
そういうものなんじゃないかな。
そうなんですね、うん、
だって白鸚とか言ってほら、目と目の間に
この眉間の
白い、そうそうそう、白いのかさ、はい、あるけどあれだって、お経とかあれ読んでみるとさ、ピューって伸びるっつうんだから、
伸びてね、
そうなのよ、
くるくるくるってパチン
って、そうそう、パチンっていくっていうんだもん、それ、そういう芸だもんね、もうね、
そうですね、芸ですもんね。
あるもんね、田畑グループのこういうのってパチンっての
はパチンのやつですよね、うん、
いやそういう風に
いろんな見方、
そうそう、いろんな見方を、
はい、
つまりあれは例えばすぐに、第三の目だとか簡単に言えば、はい、それで終わっちゃう、分かったような気になっちゃうけど、
はい、
物質的には何なんだろうとか、うん、なんでこの色なんだろうとか、
はい、
やっぱ考えることで入ってく、はい、くじゃないですか、
うん、そうですね、
で本当の真理のとこにたどり着けばそれはそれでいいし、
はい、またおもろってなりますしね。
そうですそうです、面白いな、その想像力ってなるから、
はい、
やっぱそれはすごく大事なことだなと思ってやっておりますね。
いいですね、複数で見て、
そこ
を動作という一連の動きの中の一つだという、
一つだと動きを見ていく、まあ陰なんかは全部そうだからね、絶対手はもう、
そうですよね、
バンバン手は動いてるからね、
はい、うん、そうですよね、う
ん、あれが動いてるよと見えると、お堂に行った時もうガンガン話しかけられてる気持ちになるから、
あ、うん、いいです、これはなかなかいい秘訣を教えていただけたと思いますけれども、で先ほどもねお伺いしました、見物記の取材が5年ぶりに再開されたということで、
う
ん
うん、そうです、
はい、やっぱこれコロナでちょっとお休み、
そうコロナでお休みで、しかももう今なかなか雑誌が長いものを書かせてくれないページ数を、
そうなんですか、
ね、だからもう自分たちでもうノートっていうところで、もうデジタルでやろうよって言って、でその前に五感談っていう2人のもうずっと喋ってるもう自主的なラジオをやって
100
円で売って、それをために貯めて今回もう取材費がもうバッチリ貯まりましたんで、一方でこの見物記9をやって、
そうなんですね、
で来年その見物記の1っていうところのラストでね、
は
い、こうなんかほんとふざけた気持ちで僕がその33年後の3月3日の3時33分、33元堂の前でね、また会うまでお別れしましょうって言って、 で三浦さんと別れるシーンがあるんですよ。
1の時に
別
れはったんですね。
でこんな33年後なんて来るわけないじゃんって自分たち思ってふざけて言ってたんだけど、はい、本当に来年来ちゃうんですよ。
うわーそうか、
33年後が
92年から言うたらそうか33年で2025年になると。
そうそうそうなんですよ。だから俺はその前に書いとかなきゃねっていう、
は
あ、でそれで最後のショーの最後の場面が、
はい、
この日に当たるように書きたいねって言って大慌てで始めてんすよ。
あそうなんですか、うん、いやでもなんかすごいですね。そう思ったらやっぱり33年間ずっとこうやね、うん、やっぱこうね
そう
やってらっしゃるというような
不思議なことですね。時って ね立つんですね。
ね
本当に。そしてたまたま生きていたから、
はい、
まあこっから先生きてないかもしれない1年後ぐらいだから、
いやいや、
まあ、頑張りますけど、
ええ、
本当生きてるって不思議だなってやっぱ思うよね。
ああそうです ね
奇跡ですね。
なんか本当こういう時間っていうのってこう一点一点をこう切り抜いた時に、うんうん、あ止まってなくてずっと動いてたんだなっていうのがありますけれども、うんうんうんうん、やっぱこうねなんかその切り抜いたところで言うたらまあ周りの環境もいろいろ変わったんだなとかっていうのってなんか感慨深くなります
よね、
うん、
面白くなるよ ね
生
きてることが面白くなる
ね、うん、スマートフォンとかってやっぱりもう想像できてなかったですもんね。
できてなかったね。30何年前は全くぼんやりしてたね、は
い、ね
え、うん、え今手塚くんいくつになったんですか。
僕は49です。
いいとこになってるじゃないですか。い
やそうなんですよ。
50代面白いじゃないですか。
50いいですか。
面白いと思います。僕面白かったですよ。
あそうですか、
うん、もう60代はもうボロボロになってますから、自動的に。
そうですか、ね、全然もう若くも見受けしますけど、
補修あの仏像でいう候補っていうのをしないと、
あ
いろんなとこ取れてきてますから
取れてくるんですか。仏像みたいに
取れてくるね。50はもう全然いけてるわ。いいわ。
そうですか。
経験もあるし、ふざけたこともできるし、真面目なことやっても、はい、ま
あ、
誰も変に思わないし、すげえ自由でした僕は。
ちょっとなんか硬いみたいに酔っても
全然、あ50代だから ねとかってなるじゃない、
はい、
すごいやりやすいと思いますよ。
いやいいな。またすごい、またいいアイデアを教えていただきました。
いえいえとんでもございません。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで今夜は伊藤聖光さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ大阪市淀川区むっちゃんさんからいただきましてありがとうございます。サタデーナイト仏教のホームページを開くと、おっと鉄道さんバージョンブッダの涅槃図ですか。涅槃というより青空の下で昼寝してる感がええですねという、 ありがとうございます。ちょっと、シーズン7になりまして、またポスターを、バージョンアップさせてもらいました。で今回はですね、そうですね、半仏みたいな感じで僕が、草原でぐわーっとこう寝そべってるような、ポスターになってます。で、白塗りをしましてね、全身白塗りっていうので、これ加工したわけじゃなくて本当に塗ってもらったんですよ。で本当にぐわーっとこう白いのを塗ってもらって、で撮影したわけなんですけども、これ撮るのに30分かかって、結構きっちりとした塗料で塗ってもらったんで、30分、長湯をして、落としました。ありがとうございます。むっちゃんさんありがとうございました。新グッズ番組ステッカーシートをプレゼントします。お楽しみに。またポッドキャストではほぼノーカット版が聞けます。こちらも番組ブログをチェックしてみてください。というわけで月日は白帯の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は笑い飯の鉄道でした。あしゃー。仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯鉄道のサタデーナイト仏教、この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。